それでは、ダイエットで、停滞してしまった時の音声を、話していきたいと思います。まあ、この音声は、ダイエットをしていて、まあ、停滞期になってしまった時ですね。今まで順調に落ちていってたのに、まあ、自分ではやることはやってるつもりなのに、体重が減らない、なぜか変わらないっていう時が、まあ、最初の方はあんまりないんですけど、やっぱある程度期間が経つと、停滞期が来る場合があります。まあそういう時に、まあ、なんで停滞してしまっているのかっていったところとか、まあ、どうやったらその停滞期を、まあ、脱出することができるかというところを話していきたいと思います。まあこの音声はダイエットで停滞してしまった時ですね。ダイエット中のことを話していきます。まず停滞期、まあ、ダイエットで停滞してしまった時は大きく分けて2つ、理由が考えられます。まず1つは、カロリー収支がプラマイゼロになってしまっている。で2つが、カロリー収支はマイナスなのに、まあ、理由があって減らない。この2つですね。で1つ目、まあ、カロリー収支がプラマイゼロになってしまっているっていったとこなんですけども、まあ大前提の知識やいろんなところで、まあ、カロリー収支カロリー収支って言ってますけども、ダイエットの時はカロリー収支を、マイナスにしなければ減らないんですね。でこのカロリー収支が、まあ、知らないうちにプラマイゼロになってしまっているといったところですね。これが一つ目で、もう一つはカロリー収支はマイナスの状態なのに減らない、停滞してしまっている。この2つに大きく分けています。でまずは1つ目のカロリー収支がプラマイゼロになってしまっているっていったところの解説からしていきます。まあカロリー収支がマイナスだったのにプラマイゼロになってしまっている、これは考えられる原因としては2つですね。1つ目が摂取カロリーが多くなっている、2つ目が消費カロリーが少なくなっている。まあ、この2つ大きく2つの理由から、まあこの2つのうちのどちらか片方だけのこともあれば両方起きることもあります。まあ、それによって、結果的にカロリー収支がプラマイゼロで、カロリー収支がプラマイゼロということは、体重変わらない、まあ、停滞期っていったところになります。で、まあ摂取カロリーが多くなっているか消費カロリーが少なくなっているかってところなんですけど、まず一番最初に疑うべきところは、まあ摂取カロリーが多くなっているっていったところですね。まあ摂取カロリーが多くなっているってことは、まあ、食べ過ぎ、あとはカロリーがある、飲み物を飲み過ぎている、まあどっちかですね。でですね、まあじゃあなんで摂取カロリーが多くなっているのかといったところは、まあ、ただ単に我慢できずに、食べ過ぎてしまうってとこですね。でここは、まあ、なんていうか自分で自覚できるところですので、いいんですよ。修正しようと思えば修正できるからですね。で、まあ、厄介なのが自分ではですね、摂取カロリーを多くしているつもりがない、なくても、まあ、知らないうちに、まあ、知らないうちっていうか、まあ、分かんないうちに多くなっちゃってるっていうところが、まあ、一番の原因になります。摂取カロリーが多くなる原因ですね。で、まあじゃあなんで知らないうちに摂取するカロリーが多くなるかっていうと、まあ、大きなところはもうモチベーションの低下、まあ、やる気の低下になります。でまあここもですね厄介なとこなんですけど、モチベーションが低下してたりやる気が低下してる時ってほとんどの方が、自分で気づくことがなかなかできないです。でモチベーションが落ちてるとき、まあ、やる気が落ちてるときっていうのは、まあ目標設定ですね、まあ、かなり重要な部分の目標設定をまたし直す必要があります。まあ、目標を忘れてしまってたりとか、目標の、まあ、優先順位が下がったりしてる状態なので、これをまた、目標設定をしっかり行って目標の部分を、コンフォートゾーンにしていく、快適ゾーンにしていくっていうところが重要になるんですけど、モチベーションが落ちてる時って本当に自分で気づける人はなかなかいらっしゃらないです。まあ、なんでかっていうと、目的が変わるからなんですね。目的に行きたいっていうんじゃなくて、いつの間にか目標目的が現状維持になっちゃうんですね。 で現状維持になるとどうなるかっていうと言い訳がかなり多くなってきます。で、自分がですね言い訳してるって気づける人ってもうほとんどいなくて、まあ、言い訳してるってことは自分を正当化してるっていうことですので、まあなかなか分かんないんですね。なんでここはまあ周りの人に何でかアドバイスしてもらうかっていうところにはなります。あとはまあ長い間成果が出ない停滞期になってしまった時は、まあ、何かがおかしいぞっていうところから入っていって、ああ実はちょっとやる気が落ちてて食べ過ぎちゃってたなとか、知らないうちに飲み物でカロリー取っちゃってたなっていうことがありますんで、まあ、このモチベーションの低下はですね、かなり厄介なとこですね、うん、ですので、まあ、ここはできるだけ、自分で気づけるように、あとは結果が出ないっていうことは、まあ、どこか過程が悪い場合が多いですので、まあ、ほとんどですので、まあ、何か自分でおかしいとこはないかっていうのをチェックリストなんかでチェックしながらやっていくことをお勧めします。で、まあ、この原因は摂取カロリーがただ単に多くなっているっていうことですので、まあ、摂取カロリーを減らせばいいと、まあ、糖質脂質取りすぎてないか、あとはまあ飲み物、甘い飲み物とかアルコールで知らないうちに取ってないかとか、であとはですね、まあ、まあ時々あるんですけど野菜ですね、野菜で糖質が多く入ってるのが、まあ、いくつかあるんですけど、例えばトマトめっちゃ食べてるとか、かぼちゃとか芋類は OK と思ってるとか、まあ、そういった自分が大丈夫だと思ってる食べ物が意外に糖質脂質を多く含んでるもの でそれを食べ過ぎてしまっているっていうこともありますんで、まあ停滞期になってしまった時はまずは摂取カロリーが多くなってないかっていうのを、疑ってみてください。で次が、消費カロリーが少なくなっているっていうところですね。で、まあ、これはカロリー収支プラマイゼロの、まあ、2つ目の理由ですね。摂取カロリーが実際変わってなくても消費カロリーが少なくなる、消費カロリーが落ちてしまうと、まあ、プラマイゼロになります、カロリー収支が。で考えられる原因としては、2つですね。運動量が少なくなったか、これが1つ目で、2つ目は、筋肉が落ちて代謝が落ちてしまった、この2つですね、まあ、運動量が少なくなったっていう場合は、まあ、ただ単に運動量を元に戻せば OK という話になります。で、まあ、代謝が落ちてしまった2つ目の理由ですね、これはまあ筋肉が落ちると代謝が落ちるんですね。で、まあ、ここが、まあ、できるだけ筋肉を落とさないことを目的として、まあ、ダイエットするっていうのが重要になるんですけど、筋トレができてなかったりとか、あとは、タンパク質があんまり取れてなかったりとか、あとは睡眠時間が極度に足りないとか、あとは短期間で落としすぎてるとかっていった場合は、筋肉量もですね、やっぱ落ちるリスクが多くなります。ですので、まあ、これはまあダイエットチェックリストで、しっかりチェックを入れるように、行動していってもらえれば、まあ、筋肉の減少は、最小限で抑えれるといったところですね。でも筋肉量が落ちてしまった場合はもうしょうがないんで、まあ、消費カロリーが少なくなっているということで、まあ、さらに摂取カロリーを少なくして、カロリー収支をプラマイゼロにするか、もしくは代謝が落ちてしまってるんで、有酸素運動ですねを取り入れるようにするかといったところが解決策になります。で、あとは筋肉が落ちてなくても代謝が落ちることがあるんですけど、それはですね、まあ、低カロリーの食事を、長期間続けていると体がですね、まあ、長い間、食べ物とか飲み物からカロリーが入ってこないんで、自分の体の代謝を落とすというふうに、まあ、適用する場合があるんですね。で、まあ、これは生命を維持するためにはこういうふうな適用っていうのはいいことなんですけど、まあ、ダイエットするときは適用されちゃうと体重が減らないっていう、脂肪が減らないっていうことになってしまうので、まあ、あんまり良くないことです。でもし、筋肉も減ってないし摂取カロリーも変わらないのになぜか落ちにくくなってしまったって時は、もしかすると低カロリーの食事を長期間、まあ、この長期間っていうのは人それぞれだったりするんですけど、まあ、大体3ヶ月以上、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月ぐらい、まあ、長い間続けてると体の代謝が落ちることがあります。 で、そういう場合はですね、一応2つ解決策を用意してます。で、1つ目が、チートデーっていうのを入れるってことですね。まあ、チートデーっていうのは1週間に 1日だけ、まあ、バーンと食べる日を作るってことですね。1食とかじゃなくても1日中もう好きなものを食べると、まあ、ある程度はですね好きなものをたくさん食べて、この日はカロリー収支をプラスにするというところが必要になります。で、カロリー収支をプラス、まあ、大幅にプラスにすると、まあ、代謝が元に戻るといった原理ですね。まあ、チートデイを入れるっていう方法と、あと2つ目が、ダイエットの中休みを入れるといった方法ですね。で、これは、まあ、これも期間がちょっと難しいところではあるんですけど、僕が入れる場合はだいたい2週間から1ヶ月ぐらいですね、ダイエットの中休みを入れます。で、その間は、体重が、まあ、少し増えるぐらいか変わらないぐらいの食事をするんですね。で、大体ちょっと食事増やすと水分量で 500g とか 1kg とかポンと体重増えるんで、大体そのぐらいでキープできるように、食事を食べます。で、そうすると低カロリーの食事じゃなくてちゃんと栄養が入ってくる状態になるんで、体の代謝も上がると。で、中休み、まあ、2週間なり1ヶ月なり入れた後にまた食事を、まあ、カロリーを制限するということをすれば、順調に体重が減り出すってことがよくあります。ですので、まあ、こういったことで、まあ、対処していくと、まあ、もし代謝が落ちているときはですね、対処していくということになりますですね。まあ、筋肉量が落ちてしまったりとか、低カロリーの食事を長い間続けてしまっているときはもうしょうがないですね。で、あと一個はもうこれは致し方ないことなんですけども、体脂肪はですね、減れば減るほど減りにくくなるんですね。そういった意味で、例えば女性の方だったら、まあ、これも人それぞれ違いますけど、まあ、大体 25% 以下になってくると少し減りにくくなってきます。体脂肪率、体重がですね。で、男性の方だったら 15% 以下、これもまあ個人差ありますけど、になるとだいぶ減りにくくなります。なんで、ここはまあ、まあ大前提の知識でも言ってますけど、理解しててもらえると、まあ、停滞期というか、まあ、だいぶ体脂肪が減ってきたから減りにくくなってきたんだなっていうのを、まあ、覚えておいてください。はい、じゃあ次が、カロリー収支は、マイナスなのに減らない場合ですね。まあ、カロリー収支がプラマイゼロじゃなくて、まあ、おそらくマイナスになってるはずなのに、まあ、なぜか体重が減らない、まあ、停滞期になってしまっているという場合ですね。まあ、これは、あくまでまあ予測になるんで、修正できるところを修正していくという形になるんですけど、まず一番、疑わなきゃいけないところが、継続する期間が短いっていうところですね。まあ、何週間もですね、まあ、停滞するってことはそんなになくて、大体停滞してもまあ3週間か4週間ぐらいですね。で、一応うちの基準としては4週間停滞してるってことはおそらくどこかでカロリー収支がプラマイゼロになってしまってるだろうというところになります。まあ、あとはまあそういうところですね。はい。で、なんで一つ考えられる一番疑わなきゃいけないところが、継続する期間が短いといったところですね。なんで体重が減らない、じゃあ減らない期間がどのくらいか、まあ 1,2 週間減らないとかっていう場合でしたら、ただ単にカロリー収支はマイナスになってるけど、期間が短いので、まあ、目に見える成果につながってないっていう場合があります。まあタイムラグがあるんですよね。なんで、もうちょっと継続してみて、様子を見ると。で、おそらくカロリー収支がマイナスだったら、減り始めますっていうところがまず一番疑うところですね。で、もうあとはしょうがない部分がいくつかあるんですけど、例えば、低カロリーの食事、まあ、さっき言ったように低カロリーの食事を長期間続けていて、摂取カロリーを抑えてるけども代謝が勝手に落ちてしまってる場合とか、あとは女性の方ですね、まあ、もう生理がありますんで、生理中とか、まあ生理前っていったところは、まあ個人差もちろんありますけど減りにくい場合があります。で、その間はまあ食事がちゃんとできてても、 なかなか体重が目に見えて変わらないっていうことはあります。でももうそこもしょうがないので、もうちょっと継続、まあ、いい食事を継続して、あとはまあ消費カロリー増やしたりするのを継続して、様子を見る。なんでなかなか減らなくてもちょっと我慢して、やっていくっていうところがまず一番ですね。で、まあ疑うところは継続する期間が短いというところですね。で、2つ目ですね、まあ、カロリー収支マイナスなのに減らない場合に、まあ、疑わなきゃいけない場合が、まあ、便秘ですね。便秘になってしまってる。で、これは結構あります。なんで体の中では、まあ、うんちがどんどん溜まっていってる状態ですね。まあ、でも脂肪は落ちていってるんだけども、まあ、便秘によって体重自体は変わらないっていうパターンが多いですね。で、この時は、まあ、便秘は、これも個人差ありますんで、一概には言えないんですけど、基本的には、食物繊維の、摂取量を増やすと解消される場合が多いです。なんで、まあ、野菜、海藻類、キノコ類ですね。で、僕が、まあ、便秘気味になった時は、ブランパンですね。まあ、ふすまパンって呼ばれてたりしますけど、まあ、結構食物繊維がたくさん入ってるので、まあ、そういうのを取るようにすると、まあ、便秘が解消されやすくなったりします。で、まあ、便秘が解消されると、で、体重測るとですね、まあ、500g とかポンと落ちてたりとか、まあ、多い時は1キロぐらいですね、バーンと落ちたりするんで、まあ、便秘も、ちょっと疑ってみる必要がありますね。で、あとはですね、まあ、生活習慣とか、まあ、食事の回数、タイミング、バランス、なんかによって、まあ、カロリー収支がマイナスなのに減りにくくなるっていうことはあります。例えばですね、まあ、仕事で、まあ、夜勤があったり日勤があったりっていうのを繰り返す方はですね、まあ、睡眠時間が毎日同じ時間ではなくて、やっぱりもうバラバラで、夜中に起きてる時もあれば昼間に寝てる時もある。こういう場合はですね、どうしてもちょっと減りにくい場合があります。まあ、もうこの辺はしょうがないので、まあ、夜勤や日勤があっても、まあ、できるだけ規則正しい生活を、気をつけて行っていくといったところですね。で、まあ、夜勤や日勤でしょうがない場合じゃなくて、ただ夜更かししてるとかっていう場合もありますんで、もうそういう場合は、規則正しい生活を心がけるといったところですね。で、まあ、この生活習慣が悪いっていうところには、まあ、睡眠時間が短いっていうことも含まれます。で、これもですね、睡眠時間ダイエットに結構関係あるんですけども、やっぱりですね、しっかり寝る人は、僕の経験上ですけど、体重が落ちやすい、脂肪が落ちやすいといった傾向にあります。で、もうこれも研究とかで分かってて、睡眠不足になるとまあ、コルチゾールっていうホルモンが、まあ、分泌されやすくなったりするんですね。で、コルチゾールっていうのは筋肉を分解して、脂肪を合成させるような働きがあるんですよ。なんで、まあ、あまりダイエットの時には良くない、まあ、ストレスホルモンって言われてたりするんですけど、睡眠時間が短くなったり、まあ、あとは生活習慣が悪くなったり、まあ、あとストレス過多ですね、ストレスがたくさんかかったりすると、まあ、健康にも良くないですしダイエットにも良くないので、まあ、生活習慣、まあ、しょうがない、仕事なんかでしょうがない人はもうしょうがないので、まあ、できる限り、まあ、やっていきましょうといったところですね。で、あとは食事の回数、タイミング、バランスですね。まずは回数なんですけど、できるだけ3食以上食べるようにしてください。まあ、朝昼晩の3食と、あとは間食ですね。間食もしても大丈夫なんですけども、まあ、栄養バランスを選ぶといったところですね。高タンパク、低カロリーのものだったら間食しても問題ないです。まあ、なんで、まあ、代表的なものはプロテインですね。プロテイン。で、僕がよく間食するのは、まあ、さっき言ったブランパンだとか、あとはビーフジャーキーとか、スルメとか、そういったやつですね。は結構使います。まあ、この辺はですね、栄養素が良ければまあ何でも大丈夫なんで、まあ自分が好きなやつとかですね、で、まあ間食食べても OK なやつを見つけてもらえたらなと思います。はい。まあ、なんで回数は3食以上、あとはタイミング、タイミングっていうのはもう時間帯のことになります。まあ他の音声でも何回か言ってると思うんですけど、夜中の2時近辺が一番太りやすい時間帯、太りやすくて痩せにくい時間帯ですね。で、これもまあホルモンの関係上そうなってまして、 でお昼の2時で、このあたりが食べても、太りにくくて、食べても痩せやすいっていう時間になります。まあこのあたりもですね、生活習慣が悪いとどうしても夜ご飯の時間が遅くなってしまってっていうことになって、カロリー収支はマイナスになっているのに、まあ、減りにくい、まあ、停滞気味になってしまうこともありますんで、まあ、タイミングですね、食事のタイミング、時間帯も気をつけていきましょう。で最後がまあ 食事のバランスといったところで、基本的にはですね、まあ、カロリーがある栄養素は糖質、脂質、タンパク質、この3つだけなんですけども、この3つ以外にもビタミン、ミネラル、あとはまあさっき言った食物繊維、この辺も結構大事です。ここはもう不足しないようにっていうふうにはなるんですけど、ここが不足すると、不足したことによってまた体重が減りにくくなったりとか、あとは筋肉量ですねが減りやすくなるっていう可能性もありますんで、まあもちろん優先順位的には、糖質、脂質、タンパク質、三大栄養素をまずは、注意する必要があるんですけども、三大栄養素だけじゃなくて、例えばビタミン、ミネラル、食物繊維を気をつけたりとかで、あとは食事の時間帯とか、回数ですね、あとは生活習慣、睡眠時間、このあたりも、しっかり注意する必要があります。まあ、それによって、できるだけ効率よくですね、せっかく食事でカロリーを抑えてたりとか運動して、まあ、消費カロリー増やしたりして、せっかくマイナスになってるのに、こういうまあ休養の部分とかですね、ちょっとしたタイミングとか、この辺を気を使わないだけで、成果が出にくくなる、まあ、停滞気味になってしまう、停滞してしまうってことがありますんで、まあ、この辺を、できるだけですね、気をつけていきましょう。まあダイエットチェックリストがありますんで、あれに、まあ、できるだけ多くチェックが入るようにすれば、この辺の問題も、あらかた解決されますんでですね、うん、まあよくあるのが、まあ、継続する期間が短かったりとか、あとはまあモチベーションが落ちて、知らない間に摂取カロリーが多くなってる、でそのモチベーションが落ちて摂取カロリーが多くなってるのには自分で気づきにくかったりとかする場合もあります。あとはまあ便秘もですね、時々あるかなっていう感じですね、うん、まあ停滞期になってしまった時、まあここで一番大事なのは心がですね折れそうになるんですけども、まあ、どこが原因かっていうのを、まあ、できれば自分で分析してそこを修正すれば、また、思うような結果が得られると思いますので、まあ自分の理想の体ですね、なりたい体になるために、まあ、最後まで諦めず頑張っていきましょう。